説教の担当は人生の節目を迎えられた方への健康祈願のお祈りが捧げられます。還暦と言っても今の時代は年を取った人っていう感じはないです。私自身ももう56で3月12日でちょうど1ヶ月後ですけど、黙想会が始まる日ですけど、57歳になりますけど、あと数年で還暦って言われて、いやー年老いたなっていう感覚はないです。どちらかというとですね、3回目の成人式だと、そういう感覚です。20歳の時の経験を踏まえています。それから2回目の成人式の40歳の頃の経験を踏まえています。そして3度目の成人式、判断力はですね、この人生の中で一番速くなっている時期だと思います。体の動きは少し遅くなっているかもしれませんが、判断力は一番速い時期ですから、そういう時期を1年健康で過ごせるようにお祈りしたいなと思っています。今日は今年検診を受ける中学生、来年検診を受ける中学生に特に話しかけたいと思います。またすでに検診を受けた方々、中高生や大人の方々、すでに受けた方々のためでもあります。日曜日にここで話している内容を説教と言います。あまり聞いたことがない言葉でしょう。お父さんお母さんに説教された、そういう経験はありませんか？たまに中田神父のお父さんお母さんがするような説教をここですることがあります。あなたたちは何をしてるんだと、そういう調子の説教の時もありますが、ミサの中での説教は基本直前の福音朗読、イエス様の御言葉を解き明かして教えるということです。イエス様の御言葉を解き明かすと言っても、中田神父がイエス様より偉いわけではないです。イエス様の言いたいこと、伝えたいことを10分の1でもいいから伝えようと努力するのが説教です。ですからその日の朗読を繰り返し読んで、イエス様は何を伝えたいだろうかよく考えて、それをさらに毎日の生活と結びつくように工夫をしながら説教をしています。案外苦労しているのでだいぶ頭は下げてしまいました。今週の朗読箇所は大変長かったですが、鍵になっている言葉は最初に語られました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。今日はこの一節を味わうためにいろいろ話したいと思います。イエス様が、私が来たのは廃止するためではなく完成するためであると言いました。今週はマタイ福音書から取られていますが、お勉強したように福音書は4つあります。福音書全体で私が来たのは〇〇〇のためであるという言い方を何回しているか調べてみました。福音書全体を見渡すと、重なっている部分を整理すると5箇所見つけることができました。この5箇所を検診を受ける中学生の皆さんに当てはめて考えてみましょう。今日呼ばれた箇所、マタイ5章17節、 私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。イエス様は献身の奇跡で中学生のあなたを完成するために来るのです。知恵と理解、判断と勇気、神様を知り、神様を愛し、神様を敬う、これらはまだまだ十分ではありませんでした。イエス様は完成するために来た。イエス様がおいでになって聖霊によって献身の恵みを注いでくださり、皆さんを完成させてくれるのです。マタイ9章の13節、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。献身を受ける中学生、直前に許しの奇跡を受けました。正しい人だから、立派な人だから献身のお恵みが受けられるのではないのです。自分の力だけではとても正しい道を歩けないので、この許しの奇跡でイエス様が導いて、聖霊による献身のお恵みにたどり着かせてくださるのです。マタイの10章34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。剣は何かをこうぶった切るために使われるものです。テレビゲームをなかなかやめられない、お父さんお母さんに頼まれたことがあるのに後回しにして、しまいには果たさなかった、そういうことがないでしょうか。テレビゲームの誘惑をもうぶった切るために、イエス様は献身を受ける中学生のもとに剣を用意します。ルカ12章49節、私が来たのは地上に火を通ずるためである。これも同じようなものです。誘惑から離れないときに誘惑を燃やしてしまって離れることができるよう、イエス様は献身を受ける皆さんのもとに火を投ずるのです、投げ込むのです。ヨハネ10章の10節、これは最後です。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。イエス様は献身を受ける皆さんが命を受けるために、しかも豊かに受けるために聖霊を通しておいでになるのです。私が来たのは〇〇〇のためである。この4つ5つのことが献身を受ける中学生に豊かに命を与えてくれるのです。普段口から食べるものばかりでなくて、ミサに来て読み聞かせてもらったイエスの御言葉と、私たちの中に来てくださるご聖体が献身を受けた中学生、またすでに献身を受けている大人の皆さんを豊かに育んでくださいます。信頼して2月19日の献身式に臨むことにしましょう。それではこれから節目を迎えた方々の健康祈願の祈りを唱えます。